ねえ、山岡くん、来週の金曜部活終わりって空いてる？
いや、空いてるけど。
その日のライブハウスの対バンがさ、好きなバンドばっかりだからちょっと行ってみたいんだよね。
やだな、なんか怖えよ。
ホワイトアッシュも出るよ。
え、マジ？それは見たいかも。
行こうよ、ビビったってしょうがないじゃん。ロックンロールがない青春なんてさ、恋愛関係に発展しない男女みたいなもんじゃん。
確かに。だって俺たち
ロックンロールバンドワゴン、
ロックンロールバンドワゴン。Podcast featuring White Ash。
皆さんはじめまして、ホワイトアッシュボーカルギターののび太です。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
ユニソロせーの、
ホワイトアッシュです。
はい、ということで早速ね、まずスペシャルドラマから始まりましたけれども、
入りました ね
手慣れたもんです。
いやでも、のびちゃんの例えがうまかったですよ。
あ、ほんと、
うん、すごい。なんか
いや、恋愛に発展しない男女みたいなもんじゃね、これ、うん、ドラムのゴーちゃんが
考えたんですけどね。
さすが、
考えたやつですからね。
さすがですね。
あと最初のさ、山岡くんってのはあくまでこれドラマの中の
設定だから、
仮名みたいな感じだから、うん、山さんの本名が山岡かどうかは分かんない、
分かんないみたいな、
ね、山口かもしれないし、
山崎かもしれない、
山
根
かもしれない、
山根かもしれないですね。
山ね、山岡さん。さあ、ロックンロールバンドワゴン、今週から僕たちホワイトアッシュが新たにこのバンドワゴンに乗せてもらえることになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、他の2組のバンド、フジファブリックさんと、はい、ビッグママさんですと、
はい、
いうことですけれども、はい、どちらも、うん、あれですよね、イベントとかで
そうですね、
挨拶とかはね、してますけれども、フジファブリックさんの方はがっつりとなんか話をしたりっていうほどまだね、
まだまだ行ってない、ね、挨拶させてもらった程度だよね多分ね、
うん、そうそうそう、うん、なんで、でまあビッグママの方はあれです、ね、
ギターのカッキーさんと、ね、結構ギター飲み会とかでめっちゃ優しくしていただいてるんですけど、
あと、はい、ボーカルの金井さんとは あれですよ、なんかご飯食べに行ったことありますよ。二人でじゃなくて、なんか 4,5 人で、焼肉をね、食べに行ったことがあったりですとか。まあね。
僕もね、あれなんですよ。地元がね、一緒なんですよ。リアドさんとか。
あ、そうなんだ。
埼玉。
埼玉トーク。
埼玉なんです。
ゴーは埼玉だもんな。
ね、ということで、今回ね、僕ら仲間入りさせていただいたということで、まあ、どちらともね、より仲良くできたらいいなというふうに思っております、はい。まずはですね、聞いてくれている皆さんへ挨拶代わりに一曲お送りしたいなと思うんですけれども、はい、じゃあこの曲から始めましょうか、はい。それでは聞いてください、ホワイトアッシュで、せーの、ベロシティ。お送りしたのはホワイトアッシュでベロシティです。今日はですね、初回なので、まあ、僕らがどんなバンドなのかっていうのをね、ご紹介したいなと思うんですけれども、
はい、
まあ大体ね、こう初めてのね、なんかバンドですとか、うん、まあアーティストさんをこう知るときに皆さんね、うん、一番最初何を見るかといえばね、多分ネットでね、うん、検索して、ウィキペディアとかをね、
確かにね、
チェックするんじゃないかということで、うん、まあ今回ですね、僕たちホワイトアッシュのウィキペディアの記事、こちらをちょっとですね、印刷しまして、本当に情報が合ってるのかっていうのをですね、僕たちで、確かめてみようじゃないかと。
面白い。
ということでございます。はい。じゃあまずね、早速読んでみたいと思うんですけども。
はい。
ホワイトアッシュ。ホワイトアッシュは日本の4人組ロックバンド。2006年1月結成。これね、2006年1月結成っていうところあるじゃないですか。
はい。
まあ、確かにそうなんですけど。
はい。
これだから、嘘じゃないけど、でもどっちかっていうとね、これね、2008年本格始動みたいな方がね、
はい、
なんか適切な気がするんです。
ちなみに昨日です。うん、昨日じゃねえわ。間違ったわ。
2006年1月っていうのは、まあ確かに結成合ってるんですけど、これね、コピーバンド、
確かに確かに。
そうなんですよね。
の時なんですよ。僕もともとだから、僕ら、アークティックモンキーズってイギリスのロックバンドが、
はい、
いて、で、そのアークティックモンキーズのコピーバンドとして、
はい、
結成したのがホワイトアッシュなんですけれども、ね、最初の2年間ぐらいはアークティックモンキーズをコピーしたりですとか、まあ他にもですね、こう、ブロックパーティーっていうバンドだったり、ザ・サブウェイズっていうバンドだったり、結構ね、イギリスの、いわゆるギターロックっていうんですかね、そういうバンドの曲をずっとコピーしてて、はいはい、で、ある程度その、いろんな曲をコピーして、 った後になんか自分たちでもオリジナルを作ってみようかみたいな感じで、うん、オリジナルを作るようになったのが2008年からなんですよ、
う
ん、
そうでしたね。
だからこのコピーバンドの時期を含めるのか含めないのかみたいなね。
あとはもうゴーちゃんがね、あの正式に加入したのが2008年っていうところ があ
るからね。そうそうそう、
実際この4人になってあの本格的にオリジナル作り出したのが2008年とかね。
そうなので、まあ2008年、9月本格始動みたいな、うん、はい、これでウィキペディアってさ書き換えれるんだっけ、
られるらしい
よ、みんなで作る、ね、
みんなで作るみたいな。で
2006年1月結成だが2008年9月が本格始動であるみたいなさ、
うん、そうだね、
あの、うん、誰か書いといてください、概要ですけれども、はい、まあこれちょっといろいろな、長々とありまして、はい、うん、内容としてはですよ、
ね、オリジナル始めてどうなったかみたいな話ですよね。
そうそうそうそう、うん、2010年にロッキングオンの音楽情報サイト R6 のアマチュアアーティストコンサートコンテスト R6 弱2010で優勝しましたよと、うん、
しましたね、
でそれでロックインジャパンフェスティバル2010に出演して、うんうん、その年に、ファーストミニアルバムオンジアーズハンドザロシアイズをリリースしましたと、うん、はい、そしてその次の年の2011年に、セカンドミニアルバムワルツウィズワルキューレをリリースして、タワーレコードのレコメンドアイテムタワーレコメンに選出されましたと、
はい、されたね、
はい、そしてまた同作品のリード曲であるサンダルスのプロモーションビデオがスペシャル TV のローテーションイットに選ばれましたと、うん、しかも、サマーソニック2011への出演権をかけたオーディション企画デレンのサマソニでは審査員賞3賞を受賞し、サマーソニック2011に、出演いたしましたよと、はいはい、うん、そして生産限定のファーストシングルパラノイア発売年末のカウントダウンジャパンでは入場規制がかかるほどの盛り上がりを見せたよと、
うん、これなんか自分で読むと超やらしいみたいな感じになっちゃう
ね、まあ、ちょっといろいろで、うん、2012年初ワンマンライブウォッチオーバーミデモンを渋谷オーウェストにて行い、セカンドシングルキディは各地 FM 局のパワープレイに選ばれオリコンインディーズチャート1位を獲得、当面半リリースチケット、ツアーのチケット速完させたと。で2013年バップよりメジャーデビューを果たしたと、うん、で、ホープスブライトが東京モード学園の CM ソングに起用されたことにより知名度を上げた。声質が女性らしいため男性ボーカルだったギャップで話題となると。
急に飛んだねこれ。
それ以降が
それ以降が
ね。
ちょっと詳しいのか、ざっくりその後のざっくり感すごいですけども、これ付け足してほしいことといえばですね、まああれですよね、今年2015年の4月に、事務所移籍しましたよと。
確かに違うね、事務所はね、
いうところもありますし、まああとはあれですよ、コナミのメタルギアシリーズ最新作、はい、メタルギアソリッド5ザ・ファントム・ペインのタイアップソングに起用されましたとかね、
はい、うん、そうだね、
そこら辺、ね、あれですよね、 あとあれ、うん、JRA の、
JRA ね、
カサブランカが起用されましたとか、
う
ん、もちろんあと、うん、ガッチャマンクラウズ、うん、アニメの主題歌に、うん、クラウズとインサイトと、まあ、2作連続で主題歌、
でも意外と後ろの方に書いてある、
これはねシングルのね、うん、ディスコグラフィーの方の
それぞれの方に書いてある、リコーの
方に載ってるんですね。
あ、そうなんだ、うん、
ガッチャマンクラウズインサイトのみたいなのも書いてあるよ。
なるほどね、うん、
あ、すごい、あ、でもすごいこの辺は正確ですな。
へえ。
でもこれさ、前さ、あの僕らがインディーズの時とかにさ、うん、見てた時にはさ、うん、結構メンバー紹介みたいなところもさ、うん、それぞれの特徴とか書いてなかった。
あ、書いてあった、書いてあった。
なんか山さんは帽子がトレードマークでみたいな、
そうそうそう、あやさん
帽子
が1点で
こう1点でとかさ、結構詳しく書いてあったけど、やっぱ書き換えた方がいるんだろうね。
あれなんじゃない、やっぱこうより多くのなんか人に見てもらう上で、そこら辺は消したんじゃないよりを、いや今自分でね、自分でそれなんか今うまく説明がつくかなと思ったけど、より多くの人に知ってもらうためにあえて消したっていう、その
確かにね。じゃあもうこれは
先入観なしで、
あ、そうみたいな、そうだよ、
先入観なしで、
先入観なし、
帽子眼鏡とかもね、
まあね、
そこからもね、
そうだね、なんか悪口、悪口、初回なのに悪口みたいな。
よし、
でもまあこのね、あのラジオでメンバーのこと知ってもらえばいいんじゃないですか。
あ、いいですね、うん、っていうことなので、じゃあこのウィキペディアの、
はい、
紹介欄のところにもありました、そのホープスブライトね、東京モード学園の CM ソングに起用されまし だというところで、
はい、
じゃあこちらの曲聴いていただきましょう。ホワイト足でせーの、ホープスブライト。聴いていただきましたのはホワイト足でホープスブライトです。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたけれども、
あっという間ですね。
あっという間だね、
はい、
紹介
あっという間、
分かってもらえたかな、
うん、ね
え、
この第1回を聞いて、あら素敵と思ってくれた方や、
ね、
いやちょっとなんか
何これ、
ちょっと曲を聴いてもらえればね、
ちょっとなんかごちゃごちゃしてんのみたいな思ってる方もいるんじゃないかなと思います。そんな番組の感想やメンバーへの質問、リクエスト、ライブの感想などですね、ぜひメールで送ってください。メッセージは番組ホームページからお願いします。www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon です。僕らからのお知らせといえばですね、ただいま、はい、ツアー中と、
はい、
いうことで、東京の方はですね、11月7日、代官山ユニット、こちらがですね、ツアーの追加公演となっておりまして、うん、はい、ただいまチケット発売中ですので、
はい、
今日ね、今、うん、僕らのことを知って、で、あれ、うん、ちょっと気になるなと思った方ね、うん、いましたらぜひ、ライブ遊びに来ていただけたらなというふうに思っております。今週はですね、僕たちホワイト足の自己紹介を、しました。来週からはですね、メンバー一人一人をディープに紹介したいと思います。というわけで以上、せーの、ホワイト足でした。この後はフシファブリックにバトンタッチします。ロックンロールバンドワゴン
Featuring Fuji Fabric。 フジファブリック、ボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢大輔です。
ベースの加藤真一です。
はい、始まりました、ロックンロールバンドワゴン、フジファブリックでございます。
です
インフォメーションです、はいはい、今回から、リードアラウドに代わってホワイトワッシュがバンドワゴンに仲間入りでございますね。入って
きちゃう。
面識はね、ちょっとないんですよ僕ら。
あるよ。
あるよ。
あ、ありましたっけ。
あるよ、うん、
ホワイトアッシュ？
あるあるあるある。
どこ
前、フェンダーの。
あー、すいません。ありました。フェンダーのパーティーでね。
うん、よくあと CD も直接いただいてますね。
うん、そうだ。
はい。
対バンがないんだ。
対バンがないだけですね。
そうですよ。でもまあ、今も一緒のバンドワゴン乗ってる、はい、ということです
から。そうそうそうそう。
はい。よろしくお願いしますと、
ね、とも
に、皆さんもホワイトアッシュのね、ラジオをね、聞けるということで。
そうです。
よかったですね。はい。なんか今冷たい感じになった。
大丈夫です。
大丈夫です。今回もメッセージ紹介していきましょう。じゃあ、大ちゃんからいきますかね。
はい。ラジオネーム、クレッシェンドまで車で1時間さんからです。はい。加藤さんに相談したいことがあります。
はい。
加藤さんの凱旋記念のミステリーツアーに申し込んでみたのですが、一人での参加です、
うん。
夜の宴会も参加したいと思っていますが、人見知りな上にお酒もめちゃめちゃ弱いです。
うん。
加藤さんも人見知りとお聞きしましたが、知らない方々と飲みに行く時の心構えなどがありましたら教えていただきたいものです。よろしくお願いいたします。ちなみに一人旅をするのも初めての経験で、ホテルで金縛りに会ったらどうしようとか不安も尽きないのですが、と。
なるほど。
これ加藤さんあれですね、ツアーの石川で、
うん、
加藤さんのミステリーツアーっていうのがあるんですね。
そうですね、
これね、
うん、
知らない人とか結構周りいっぱいいるってことで、なんか、まあ特にこのミステリーツアーにおける心構えなんか、
ね。そうですね。うんうん、まあこのツアーは、
はいはい、
基本的に乗り物、多分バス的なもので。
バスですか？
はい、バス。
わかりました。
的なもので、
はい、できて
移動するので、
はいはいはい、
まあ必ず横に誰かいるでしょうね。
絶対いるよね。
いるよね。
たまに、あれだよね、うん、あの夜行バスとかでさ、
うん、
あの大きく3列になってて、
うんうんうん、1
人すごいファーストクラスみたいになってるバスが最近実はあるんですよ。
あるね、あるね。
ああいうタイプではない。
多分22で座れるタイプ。
やばいじゃないですか。最近流行りのなんだっけ、相席
居酒屋。
相席居酒屋みたいな状態。
何や、いや、その相席居酒屋知らない。
相席居酒屋はその、
うん、
男女知らない人たちで同じ席に座って、
うん、男女で。
そうだよ。
何それ。
だから2人で行くの、うん、男2人で行って、例えば女子2人っていうと、うん、異性の2人が、まあ、前のテーブルに2人座ってるらしいよ。で、お話しするんだって。
めっちゃ楽しそうやん、それ、
うん。でも男性はちょっと割高らしいんですけどね。
うん、そうそうそう。
ああ、そこで、まあ、出会うってこと？
出会いもあるのかもしれないですけど。まあ、
ただ、普通に話を楽しむ。 みたいなことあるらしいですよ、そこで。
なんか悩み事を聞いてもらいたいです ね。
ああ、そういう時に活用するのもいいかもしれないよね。
すいません、あの曲全然できないんですけど。
知らない
そうそう。
でも初対面の人だからこそ話せるってこともあると思う。
なるほどね。
うん、
俺もそうだったかも。
と申しますと、
だから例えばさ、うん、幼稚園、うん、小学校、中学校、高校、大学ってあるじゃないですか、
うんうん、
もう今までの俺はもうやめようって思って、うん、大きなシフトチェンジを心がけるわけよ、う
ん、その節目節目で
節目節目で、
うんうんうんうん、
だけどまあまあ不幸なのか幸せなのか、うん、うちの地元田舎すぎてですね、うん、幼稚園も小学校も中学校も高校もほぼ一緒なんですね、
あの メンツがね、
メンツがね、うん、
変われないね、
全く変われないっていうね、う
ん、急に変わったらなんかなんとかデビューって言われちゃうやつですよね、
はい、はい、
うん、
はい、
うん、
僕は幼稚園デビューでした、つまり、は
い、なるほど、
はい、
そっからデビューしっぱなし
という、しっぱなしですね、芸歴長いですね、
芸歴が長い、すごいですね、その一人旅するのも初めてということなんだよね、
うん、でもね、もうこのツアーに参加する方はまあ横の方、うん、前後の方と積極的にお話をしてくださいと。
あれだよ、ミステリーツアーも含めてさ、
うん、
なんか横の人とおしゃべりできるようなプログラムをするべきだね。
あ、じゃあ僕が、
なんか
促す、
企画して促す企画が、あったらいいですね。
うんうん、そうですね、はい。ちょっとじゃあ考えとくんで、
はい、
あの、クレッシェンドまで車で1時間さんは、心配しないで、参加してください。
はい。
はい、続きまして、じゃあ加藤さんいきますか。
はい。KISS FM 神戸でお聞きのラジオネーム、鬼くるみさん。
鬼くるみ。
硬そうですね。
はい。
硬いね。
は
い。
フジバルックの皆さんは、担当楽器以外の楽器を購入されることがあるようですが、どのような楽器をお持ちですか、はい、またそれを今後ステージで使う可能性はありますかという。
まあいろいろ買いますね、
うん、
楽器はみんなギターも持ってるし、
うん、
まあベースであったりとか、
うん、
キーボードであったりとかみんな持ってますよね。
あると思いますね、
うん、
それはまあ曲作りで使うから持ってるってとこが多いですね。ステージでも使いますよ。う
ん、ギター弾いてたもんね。
ギター大ちゃんは弾いてるで、
うん、弾いてたね、
加藤さんもギター弾く。
弾くけど、でもバンドだけでやったことはないよね。
バンドだけだとね、ベースなくなるとね、
うん、
なかなかアンサンブルが難しいことになっちゃう。
まあ、寂しい、
ね。寂しいとかね、
うん。
まあベースはそれほど重要なので、
ベースで
とね。
はい。はい、逆に俺がベース弾けるようになって、
うん、
ベース弾いて加藤くんがなんか、ギターなのかダンスなのか、うん、なんか別のパートを割り当てられるっていうのは面白いですけどね。
うんうんうん、うん、
まあでもそんな無理しなくていいんです
よ。まあまあね、本当にその通りです、ね、
まあまあ、無理は禁物だよね、
うん、まあシンセベースっていう手もね、まあレコーディングやったらあるんですけど、
そうね、シンベとかもね、は
い、そういうまああの音色によって変えたいからいろんな、楽器を買ったりするんですけど、うん、俺一個ね、すごい覚えてるのは、うん、加藤さんの引っ越し手伝った時に、
うん、
加藤さんスタジオには持ってきたこともないし、うん、レコーディングには持ってきたことない、
うん、
もう楽器がごっそり出てきたんですよ。
あ、出てきたよね。
あったね。
あれ何なんですか、あれは。
あれは、あれですよ。なんか、欲しいと、なんか直感的に思う時があって、うん、インターネット的なものでちょっとポチッとしてしまう。
インターネット的じゃなくて、インターネットでしょ。
あれでしょ、結構お酒を飲まれて、
うん、飲みながら
飲みながら買った
やつでしょ。一時期あのオークションをするのが僕の中で流行ってます。
うんうんうんうん、
ただ強気じゃないですか。
強気ちょっとまあそんな高額なもんじゃなくても
そう
強気にこうなね、
入札がもう、ね、
そうそうそう、
うん、
強気でいくわけだ。
強気でね、競ったりする時があるわけじゃ
ない
です
か。あるね、あるね。残り10分5分とかでね、
そうそうそう、たらちょっとずつこう設定、まだこの人諦めないのかみたいな、
その人間模様を楽しんでんですね。
そうですね、
まあ加藤さんはそういうのを楽しんでそうですね、マジで、
ね、
うん、ちなみにその時に加藤さんの部屋にあったのはバンジョーとアナログシンセありましたね、
うん、あったね、
あったね、
うん、
あとリズムボックスもあったんですけど、
リズムボックス、あれはもう今どこにあるんですか。
あれはねどっかにあるか、
うん、
ないか。
まあどっちかやろ、
どっちかだね、
はい、うん、まあステージで使うこともあると思いますよ。 あの持ち回りでね、
今後、うん、
はい、いろんな楽器を今後とも買いたいと思ってるしね、
うん、
はい、うん、使う可能性あると思います。はい、
お楽しみに。
お楽しみに。じゃあ次はラジオネームかなさん、ありがとうございます。大学に入学し地方の友達が増えてきたのですが、会話をしているとその友達が方言を使うので、つい私もつられて話してしまうことがよくあります。今まで方言とは無縁な生活を送っていたので、とても新鮮で羨ましく思ったりもします。大ちゃんと加藤さんは山内さんの関西弁が映ってしまうことはありますか、ということで。
いや全然映らへんよ
全くやな、
ほんまに。
ほんま
に
ほんまにほんまに、ほんまに、あの映らへん、
映らへん、
映らへん、
映ってるやんか
なんかあんまないよね。
うん、ないね。
うん、
でも大阪、そのだから大阪だったり関西弁だったりっていうのはもうみんな普通に、東京の人も、
うん、
まあイントネーションアクセントはどうあれ、
うん、
普通に使うよね。
めっちゃとか言うもんね。
めっちゃなんとか、
うん、
な
んめっちゃって言うもんね。
めっちゃなんでやねんも普通に言うじゃないですか。
なんでやねん言うね、
ね、
う
ん、だからね、
市民権威を得たんですね。
市民権威ですよ、
うん、
はい、そうです、そうです。
もうテレビの影響とかは強いんじゃないですか。
まあ、芸人さんの影響はやっぱり大きいでしょ
う、うん、そうね、
うん、
よくテレビで言ってるもんね。やっぱりそのダウンタウンが東京へ行って変わったっていう人多いですよ、うん、
その方言とか
って、方言とか関西弁とかっていうのが認知されていったっていうのは、これ定かではないんですけど聞く話でもありますよね。
まあ、この時代の節目的なもんなんですかね。
ね、
うん、
あのゴッツとかね、
うんうんうん、
とかでこうがこう何ですか、ゴールデンでやるようになって変わったっていうのは聞いたりしますけどね。
うん、
まあ僕はまあ方言なので映ることはないんですけども、
うん、持ってるもんですからね。
持ってるもんです
から。逆はないの？
ん？
周りは東京の人が多いじゃないですか。まあ東京っても田舎の人多いですけど、うん、
東京弁ね、
東京弁が多くて、そんな中で大阪弁が、うん、あれ俺大阪弁じゃなくなっちゃったっていう時
いや全然やっぱり来た時とは変わってますよ。やっぱりこう少しマイルドに話そう、うん、まあ関西弁がこうきついってわけじゃなくて、場合によってはどうなんだろうと思うとこもあるから、
うん、
標準語っていうんですか、
うん、
それも少し織り交ぜてるような気はしますけど、自分でも。あの、地元に帰って友達と話してると、
うん、
ああ、だいぶ東京の言葉入ってんなって言われるし、
ああ、
へえ、うん、
まあ。自分では気づかないうちにあったりしますね。
うん、うん、うん。
うん。亀田誠二さんは、あの、本当に地元が近いんですけど、ほとんど関西弁出ないでしょ。うん、
出てなか
った。出てない。う
ん、でも僕と喋るとすごい出るんですよ。
ほんまに？
ほんまに。
おー。
さっきから関西弁話すときほんまにしか言ってないけど。そう。やっぱり関西人同士で話すと出るっていうのはありますね。そういうのは。はい。続きまして。
ラジオネーム、すめしさん。ガールズすごく楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
秋のツアーも行きます。ありがとうございます。話は変わって、変わるんですね。話は変わって、夏休み、私は実家に帰って、地元の友達に会ったり、課題をしていたのですが、
いたのですが、
はい、うん、地元に戻ったら絶対にすることがあります。
うん、
それは小学生の頃から、足しげく通っていた雑貨屋さんへ行くというものです。
はい、
うんうん、特に買いたいものがなくてもなぜか行かないと落ち着かないのです。フジファブリックの皆さんは故郷へ帰ったら必ずすることってありますか、と。
なんだろうね。
でもいつも行ってた店とかあったんですけど、
うん、
なくなっちゃってたりするんですよね。
ああ、悲しいかな、
悲しいかな、
うん、
あ、
だからそういうのもちょっと最近なくなってきたかなみたいなことはあったりね。
まあ僕はあれですね、地元に帰るのはね、正月だけですから、ですからって言われてもなんじゃそれかって感じだと思うけど正月ぐらいなんですよ。大阪ってツアーで行ってもなかなかね、茨城市、大阪府茨城市、まあ地元には帰らないんですね。
大阪の市内で終わっちゃう。
市内って、まあ中心地、中心地って、まあ楽器屋行ったりとかするだけなんですけど、
うん、
まああとはまあラジオ出たりとかしたりするんで、
うん、
その中心の方からはあんまり出ないんですけど、まあ正月になると、だから、ふるさとに帰ったら、故郷へ帰ったら、必ずするっていうのはですね、友達と激論をするんです。音楽とかギターとか、まあ、とりあえず激論をする。それはもう必ずすることですね。
うん、
はい。
どのような内容を、
その彼も同い年で、ずっと高校の時から、
うん、
もう切磋琢磨というか、お互い、こう、もう頑張ってきたというか、やってきたギタリストなんですね。
うん。
うん、で、そいつと、もう、ここ何年もずっと、
うん、
お前のギターはダセーとか。
ほう。
そうなの？
そうそう。お前のプレイはほんまにここがすごい浅はかだとか。
そうなの？
そうそう。使ってるギターがダセーとか。まあそういうことを言い合うんですよ。なかなかないでしょ？
罵倒に近いですね。
そう。罵倒に近いの。愛情ありますよ。うんうん、言ってても、
うん。
なんでお前こんなこう薄っぺらい音なの？とか。
いや、言われたくねえな
あ。いや、それはね、二人だけで話す。それはいつも激論2000何年ってこうやって。で、それが、をやってるんですね。うん、でも、激論が、2013あたりからちょっと変わってきまして、
うん、
お互いはすごく褒め合うようになってきたっていう。
褒め飲み
になってきたっていうね。いや、お前あの曲、うん、すげえわ、音もええしと、ギターもええしと。
うん
まあそういう話になって、
うん、
激論2015、
うん、
はほとんどなんていうの褒めるとこがなくなって、
うん、
自分が思う歪みエフェクターといったらこれだっていうのを、
うん、
とかケーブルといったらこれだとか、
うん、
音楽ソフトだったらこれだっていう、
うん、
価値観とか、うん、そういったもののすり合わせをするようになってそれをこうスマホとかで検索して、
うん
画像を出して、せーので出す。ドン、あーみたいな。自分が一番かっこいいと思うエレキギターはどれだ。せーの、これみたいな。あー、ええー、な、グレッチもええなとかさ。
それ二人なんだ。
二人。
へ
ー、うん。激論、激論じゃない。
激論するっていうのは、うん、故郷に行ったら必ず。だいたい1月で言うと2日あたりに、うん、もう早いんですよ。
正月ですね。
正月に、うん、今年いつやるっていうメールがまずどちらからか送られてきて、じゃあ今年はじゃあ、僕のホーム茨城でとか、片野市ってところで、それぞれ片野の人なんですけど、片野でやろうか。まあ今年はまあ中間で枚方でやろうかとか、まあ、そういうの。やったりしてますね。ちょっと話長なりましたけど。
いやいやいや、でも必ずすることですね。
必ずするの。まあでも本当それぐらいなんですよ。
うん。
やることって言えば。
金沢さんは。
実家に帰ったらな、何もしないってことが。
することですか。
することですね。
ああ。何もしないっていうのは具体的にどういうことになってるの？
無です。
あ、無なんですね。
本当に無なんですよ。
うんうんうん。
だから、
うん、
もう東京で、
うん
せかせかせかせかしてるっていう、
うん、
自分自身を実家に帰ることにより、
うん、ちょっと待ってせかせかしてないでしょ絵じゃねえよ
せかせかしてるんですよ結構
まあ心の内の中では多分
ざわざわざわざわしてるものをですねあの実家に帰ったことにより、
うん
まあ、一杯のコーヒーとともにですね、
うん、
リセットしてるわけですね
きっと、実家でまずまあ僕とか加藤さんの実家から比べるとまあ距離的には近いですかね。
近いです。なんなら、うん、あの3日ぐらい前帰りましたから私。
帰っとったんかい。
はい。あの友達の純一くんと高橋くんとご飯食べる予定をしていたので。
なるほど。
ご飯食べ普通に。
あ飯食いに帰った。
そういう距離やからね。やっぱりそのそう、ね、無に なるっていうか。
うん。
もったいない、正月、さっきの話もそう、うんうん。正月帰るとなんかこう1年に1回だから。
うん。
たまった友達との用事。うん例えば激論だったり
そういう、はいはいはい、
たまったものをこうそこでやっとかないとっていう気持ちではあるんだよ。
なるほど。
大ちゃんみたいに近いと、
うん、そうだよね。
逆に落ち着けるっていうか、まあ、実家帰ると僕らと、うん、僕なんかはやっぱりこう疲れて帰ってきますから、
あ
体力は使って帰ってくるっていう。
うん
うん。
加藤さん何するの？加藤さん。
あ僕はそのもう店がだから
ないから。
ないから、寂しいなって思ってる。
うん、なるほど、なるほど。
うん。そう、そんなに決まってすることっていうのは、あんまり、ない。
うん、かなぁ。
うん。
うん。まあ、リセットを兼ねて帰ってるという感じ、ね、
はい、ことですかね、
はい。
はい。ということで、そろそろ終わりのお時間なんですけども、メッセージを送ってください。実家の話、実家って言ったらあれですけど、まあ、地元の話とかね、とかでもいいんで、音楽の話でもいいです。いろいろ送ってください。ツアーも始まるんで、それの思いとか、どうしても聞いてほしいことなど、
うん、
何でも OK ですので、メールで送ってください。メッセージは、番組ホームページ、www.jfn.jp/ワゴンからお願いします。そして、インフォメーションを、大ちゃん。
はい。
はい。
ミニアルバム、ガールズが10月14日リリースです。はい。そして、秋のホールツアーが決まっています。富士ファブリックホールツアー2015ハローボーイズ&ガールズ、10月25日の日比谷野音から愛知、石川、大阪、東京 NHK ホールですね、回ります。石川では加藤さんのミステリーツアーというものがありますので、
はい、
はい、ぜひ楽しいと思うんで参加してください。
透明版石、はい、ツアーホームページを見て、まあ、イベントとかもありますのでぜひチェックしていただきたいなと思います。
はい、
この後はビッグママの登場です。ロックンロールバンド
ワゴン featuring ビッグママ。ビッグママギターボーカル金井正人です。
ギターの柿沼です。
ドラムのリアドです。
今週は僕たちがラストを飾るんですけれども、
はい、
はい、
なんと今週から、
はい、
ホワイトアッシュが新しく、
はい、
このバンドワゴンの仲間に加わったそうです。
なるほど、
ようこそって感じ
ですね。
ようこそって感じだし、うん、
はい、
まあ、日頃からね、
うん、
なんかツーマンとかはしたことないけれども、
よく会うね、
まあ、よく会うね、
そうね、フェスとか、うん、いろんなライブのイベントで、
そう
ね、なんかちょいちょい会って話して、ギターの山さんとかは、
うん、
なんか多分同い年なのに、
うん、あれ同い年なんだ、
多分ね同い年なの山さんは、なんだけど、いつも低姿勢、
あ、俺も
お疲れ様です
したかと思った、
うん、そう、あのね、山さんね同い年、
そうなんだ、
そうそう、でも彼は本当にすごいいいキャラ、
うん、
でね、
のびちゃんもね、
のびちゃんもいいキャラだから、みんなね、
うん、
個性的な4人なんです
よ、曲めっちゃかっこいいっていう、
ね、そう、骨太で、
ね、
本当に
洋楽好きな俺らには
アルバムめっちゃかっこよかった、ね、はい、というわけで、
はい、
先週に引き続き秋をテーマにトークと選曲していきます、はい、その前にまず1曲、ビッグママでミュートピア、はい、聞いてもらってるのはビッグママでミュートピアです。今週は先週に引き続きこの企画をお届け、ビッグママ的秋のプレイリスト
よ、
はい、スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋などございますが、
はい、
我々ビッグママのメンバーがこの秋したいこと、そしてその時に聴きたい曲を1曲ずつ選んでですね、
はい、
その曲を集めて、秋の夜長に寄り添うプレイリストを作りましょうと。
なるほど、なるほど、
先週真央ちゃんは、
はい、
コッコさん、
はい、
ヒデとはスティング、
はい、
まあ、選んでおりまして、
はい、2人ともらしかったですね、
うん、
はい、
で今週はこの3人で、
はいはい、
プレイリストを完成させましょうということで、まずは楽器、
もういっちゃいます、
はい、
じゃあまず聞いてもらいましょう、
はい、
ブルーノマーズで Talking to the Moon、 聞いてもらってるのはブルーノマーズで Talking to the Moon です。
はい、
はい、
素晴らしい
ね、うん、秋といえばやっぱ月、
うん、
なんか僕はこの曲を聴きながらこうスタジオ帰りとかね、夜歩いて月を見ながら、
おしゃれです ね、
ね、帰るのが結構いいんですよね。
どうしたの？いつもより
どうした？
いつもよりロマンチックだけど、どうしたの？
いやいやいや、
ロマンチックです
ね。俺は常にロマンチックですけど。
なるほどね。
そんなに今二人が距離を取ったことに逆に驚きを隠せないんだけど。
ね、
ど
あれ、カッキー月見ながら帰ってたっけ？
俺はロマンチックが止まらないよ。俺は
本当に。
まあでもいい曲だよね。
めちゃめちゃいい曲ですね。
この曲すごい好きで。
この曲
が
まずいいね。
うん、まあ聞きながら、
うん、
何の秋ですか、ヒロさん。
何の秋？
うん、
でも俺今年あれですね、 DIY の秋ですね。
おー、なるべく自分でやってみよう。
それ Do it yourself、 まあそうだね、うんうん、で、まあ、本当に文字通り DIY、 いろいろ作ろうかなと思ってて、
うんうんうん、
何作っちゃいます？
この間キャットタワー作りまして、
お、
結構やれるもんだなと。
すごい。
意外とできて、キャットも
やって。キャットタウンって言うんだね。
キャットタワー。
キャットタワーね。
キャットタワー。
街やじゃない。
街は作れない。ただいま助かり街は。街作れたら俺はね、バンドやめてるかもね。
微妙な聞き違いで俺の中ですごいことになってた。
キャットタウン。
街できたんだと思って。
一番今のワードがロマンチックな気がするけどね。なんかね。
どうでしたか、キャットタワー作ってみて。キャットの反応は。
キャットの反応は、いやもう、興奮のるつぼですよ。
タワーに登りましたか。
登りましたね。
あ、素晴らしい。
どんなやつ？高さは？
天井までぴったりこう、うん、突っ張れるのがあって、うんうん、でその間にこうあの台を作って、今回螺旋状に階段をこう作ってあげたんで、うん、
素晴らしい。
なかなか初めて、てかあれなんですよ、ちょっと前にリアドと電動ドライバーを、
さあそうね、その予算
買って
西尾大工セット
、初めて電動ドライバーを手にしてやった時のその感動といったらない
よ、ね、すごいよねあれ。
瞬間だよね。
うちの金も。金も知ってる？
一応、そんなに使い込んだことはないけど、凄さは知ってる。
本当に？
うん。
感動だよね。
感動だよね。だからもう、この秋、そうだね。その
何？次は何作っちゃう？
次ね、あれ作ろうと思って、
キャットタウン。作
業、キャットタウン作ろうと思って。そうそうそう。もう
キャットタウンや、
キャットタウンね。
はいはい。
もういいよ、それで。はい、いいと思います。はい。
というわけで、
そんな感じです。はい。
次はリアドの選曲を、はい、お願いします。
はい。じゃあ、聞いてください、エルレガーデンでオータムソング。聞いてもらってるのはエルレガーデンでオータムソングです。
うん、
どう、
うん、
いや最高だけどさ、
めっちゃいい
まんまやん。
いやいやいいでしょ、うん、悪いことないでしょ。
悪いことないんだけどさ、
ま、何もないよ、
何もないんだけどさ
悪いこと何もないよ。
そんなにこうストレートでちょっと来るな、うん、
いや俺らエルレみんなね、昔から高校生の頃からね、
まあね、
聞いてて、
聞いて
た
ね、う
ん、で特にこの曲が結構俺好きで、うん、なんかすごいシンプルで、うん、でメロディーが良くて好き で、
うん、
でタイトルがオータムソングで、
はい、
で今回秋に合う曲ってこう探してたら、うん、
はい、
プレイリストに見つかったんで自分の、うん、これこれだなって。
なるほどね、
シンプルな理由ですけど、は
い、うん、これ以上ないね、
ええやん。
ってところで、はい、何の秋ですか、リアド的には。
そうっすね、まあ食欲の秋かな、
結局
あえて言えば。
結局まあ、
う
ん、
そうね、
ツアー中でずっと出っ放しだったり、ね、また久しぶりに家に帰った時に何を食べたいだり、
キノコ狩りとか行けたらいいかな、
ダウト
いいかなと思ってるんですけど、
ね、ダウト、
キノコが美味しい季節ですから、
うんうん、
皆さんも好きでしょ。
カキ、大嘘つきが横にいるよね。
大嘘つきが横にいるね。
本当にね、全国のキノコの生産者の方、まあ、はい、申し訳ないと思うんですけど、うん、キノコ NG。
どうも、キノコ NG リアドです。あ、ちょっとね、苦手なんですけど、
ね。マリオとかもできないもんね。
え？
スーパーマリオとかもできないもんね。
スーパーマリオとかも、そうそうそう。ちっちゃいままで行かなきゃいけないから、なんか
ね。それはまあ、ただのストイックかもしれないけどね。
キノコは苦手なんですけど、ね、まあでも美味しいものたくさんありますよ。タケノコがだったりね。
タケノコは許せんの？
許せる。この間そういえばカナエがタケノコもキノコでしょって俺に言ってきたんだけど、うん、そんな解釈俺したことなかった。
タケノコはキノコじゃないの？
違うでしょ。
キノコじゃないんじゃないか。
ね、
いわゆるこうキノコってあるじゃん。
菌類。
菌類。で、あれは土からさ、
ちゃんとさ、芽が出てちゃんとこう育つじゃん。
うん。なるほどね。ざっくりなんかこう言葉の何の子みたいなのが、
雰囲気はあれだけど、
確かに俺もうキクラゲをキノコじゃないと思ってて、
そうだよね、
いやでも間違ってた、勘違いあるけど、
それはキノコだよね。
タケノコはキノコじゃ、キノコでしょっていうのは結構衝撃だった。
うん、うん、あ、なるほどね。
秋じゃね、う
ん、タケノコ旬は春でした、すいません。
怖い、
う
ん、
そうだよね、その話。
秋は何、栗、栗か、
栗、まああと松茸もそうなんじゃないですか、う
ん、松茸、
なんかキノコで言うと、でも、え、全然食べれないの、キノコ。
キノコは全然食べれないですね。全然食べれないことに誇りを持ってるね、俺は。
全然食べれないことに誇りを持っている。それは、そのプラウドについて、そのプラウドについてちょっと教えてもらって、
ハテナが今、俺以外のみんなにハテナが。いや、みんなさ、なんか、克服したいとかさ、苦手なものをなくしたいとか、これが食べれるようになって、なんかこう、人生変わったとか。
俺いっぱいあるよ、だって。みんなとさ、いろいろ行ってさ。
俺はね、キノコはちょっと、そうしたいとは思わない。
まあ、いまだに。キノコってこう料理にこうちょっとずつ細かくちょまちょまって入ってるとかするじゃないですか。それをこうねこう 体格の良くてもう、うん、あの、うん、大柄なリアードがちょっとずつこうやってこう避けて食う様、本当に毎回何なんだ
ろう。結構俺特技だから。
そうだよね。
椎茸を探し出して
才能すごいよね、
避ける、うんうん、それでカッキーとかヒデトのこうさらにスッと食うのは特技だから。
なんか、うん、ぜひともね美味しいのを味わってほしいなと俺は思ってるんだけど ね
一度美味しいの食べたら人生変わっちゃったりするもんね、
う
ん、
そう
え、うん、もう本当今のこのなことねえよって表情を届けた。
そうね、こんなにリアドがこうあの優しいリアドが NG を出しているこの感じね、お届けしたかったですけど、
はい、まあ NG の秋ということで、
はい、キノコの秋。
かなえちゃん何の秋なの？
俺ね、だからもう先週も言ったんですけど、スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋などありますがって、俺オールウェイズそうだなと思って、
うん、あれは浴場の、かなえさん浴場、
強欲の秋ですね。
強欲、何を欲してるんですか？
全て
全て、
うん、
地位
名誉
名誉。それ欲しいな、うん、まあ、それ欲しいよ。
でも最近ツアーで久しぶりに家帰った時に、はい、なんか外で食べるものって何が入ってるかちょっとわからないというか、うん、どうしてもね、はいはいはい、外食って味が濃くなったりバランスが取れなかったりするんで、ね、うん、最近ちゃんと自分で作ってます。
おお、それは結構意外じゃないですか。
自炊、
自炊ちゃんとするん
で、ね、ないですね。何作るんですか
最近？まあ、昨日だと、はい、焼きうどんを美味しく作りたいなと思って、
はい、
で和風がいいなと思って、うん、高菜と豚肉を炒めてですね、はい、最後塩昆布で味付けをする、ちょっと薄くめんつゆ醤油で味付けてやったら思いのほか美味しくて。
美味しそう
や。塩昆布って何？
最後にこう昆布あるじゃないですか。
昆布、いわゆる塩昆布、
はい、あれで味付けなんですよ。
へ、高菜と塩昆布で俺なんか濃くなりそうな、
あ、そう、だから醤油はそんなに使わなくて、
なるほど、
その基本的に昆布の塩気で味がつくんですけど、それとかはね、俺できるやんと思って。
意外です ね、 いいですね。
あとみんなも多分あれだけど簡単なの、じゃがバタに塩辛の、社長の塩辛っていう好きな塩辛だって、
まあ、北海道のね、あれ美味しいですね。
あれとかはまあ結構やりますね。
いや、いいですよね、
はい、
意外な一面が、意外な一面が見れましたね、金井さんの。今度ぜひ作ってもらいたいです ね、
差し入れに持ってきた。
差し入れにね、
差し
スタジオに、うん、
スタジオに
今日持ってきたんです
よ、う
ん、
でもスタジオ遅れて持ってきたとね。ちょっとね、うん、
はい、そうですね、僕何かやったら何か抜けてるっていうのは皆さんがよく、はい、ご存知だと思うんで。っていうわけで、はい、我々の秋が出揃ってプレイリストが完成しました、
はい、
ということで、このプレイリストぜひ皆さん秋の夜長に寄り添ってもらえれば嬉しいです、
はいはい、
というわけで僕たちとはお別れの時間が近づいてきました、
はいはい、思いっきりママ電話ロックンロール判定へのメッセージも大募集中です、
はい
はい、採用された人にはこの番組でしか手に入らない肉まんもかけるロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント、
はい、メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。最後にビッグママからお知らせです。
はい、もうすぐね、
はい、
10月12日ですね、
包丁ね、ツアーが、
そう、ツアーが終わった後、ね、うん、追加公演で新規バスタジオコースト、
はい、
あります。さらにその後ハネムーン編ということで、10月18日台北、はい、10月25日沖縄で、
いや、
やります。
ぜひ遊びに来てほしいですね。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
はい、
今週はここまで。この後はエンディングです。せーの、
ビッグマンでした。
Rock and roll bandwagon。ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。新たな装いで走り始めた3組のトーク、いかがでしたか？
さて、番組ホームページには未公開トークも聞けちゃう音声ポッドキャストも公開中。そしてあなたからのメッセージも24時間お待ちしています。
改めて、ロックンロールバンドワゴンのホームページ、www.jfn.jp/wagon、www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。それではまた来週。せーの、
See you next rock and roll!